ピストの皆様、こんにちは。TSS セラピスト開業支援スクールです。この番組はセラピストさんの開業を応援し、お互いに幸せな世界を作りたいチコちゃんとアシスタントのミキでお送りしてまいります。本日のテーマは、キャンセルが続いて落ち込む人へです。チコちゃん、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。ちょっと本編の前にお知らせがあるんですけども、はい、ついもう昨日から、ウェビナー講座というものを開催しております。ウェビナーっていうのはお顔出しをせずにオンラインで講座を受講するっていうことなんですけども、今月末にかけて、初月から10万円売り上げるサロン開業方法っていう講座をさせていただいております。で、公式 LINE の方にお申し込みボタンがあるので、そこからお申し込みいただくと、どなたでもご参加いただけるので、ぜひお気軽に参加してほしいです。で、今回講座はこちら3300円っていう とってもリーズナブルな価格で開催させていただいておりますので、これから開業したいなとか、開業したけど、まだうまく売り上げを作れてないなっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひご参加いただけたらと思います。では今日はキャンセルが相次いで心が折れそうっていう方に向けたお話です。
はい、
はい、でこれ私のところにも結構よく来る相談のテーマの一つ、ね、なんですけど、キャンセル問題ね。まあ、例えば先日は A さんっていう方がご相談くださったんですけども、サロン開業半年で、まあ、少しずつお客様増えてきたと思った矢先、この1週間で3件連続もキャンセルが発生しましたと。しかもそのうち1件は当日の朝でしたと。せっかく1日空けて準備してたのにとか、ついついね収入が減ってしまうなみたいなことを気にしてしまったと。で、そんな風に気にしてしまう自分も嫌だなとか、ちょっと私向いてないんじゃないかなとか、なんか気持ちが沈んでしまって自信がなくなってたとおっしゃってました。まあ、
わかります
わかるよね、
落ち込みますよね、わかります。
でもさ、こういう気持ちになるのって本当に自然なことなんですよね。で、一人でサロンやってるともう時間イコール収入みたいなとこありますし、でこの準備もやっぱり心込めて一人一人お迎えする気持ちでやってる分、そこのぽっかり穴が開いちゃったなみたいなことになってしまうんですけども、一個今日は一個っていうかね、気持ちの問題と仕組みの問題っていうのを2つの観点からちょっとこのキャンセル問題についてお話ししたいなと思ってます。
はい、はい、お願いします。
でまずね、仕組みの問題として、今すぐできる対策をちょっとお伝えしていきますね。まず1個はキャンセルポリシーですね。これちょっとあんまり やりたくないなっていう方も多いですし、私もキャンセルポリシーは作ってないんですけど、もうどうしても、そうなんです。
意外です。
そうですか。私ね、キャンセル来たらラッキーって思っちゃう人なんです。
そうなんですね、
なんかこうお客様のために整えたお部屋 だったり、お客様のために選んだお茶だったりとかっていうのを、なんかその時間自分のために使っちゃおうみたいな気持ちになって、そうそう、ゆっくり過ごしたりとか、なんかあー残念っていう気持ちよりかは、あ、なんかどうしたのかな、大丈夫かなとかね、お客様に対するちょっと心配の気持ちと、あ、じゃあこの時間ちょっとご褒美タイムもらえるみたいな感じで、ちょっとラッキーと思っちゃうタイプなんですよね。だけど本当にキャンセルなくて、うちのサロンは。これもちょっとなんかポイントがあるのかなと思うんですけど、まずこのキャンセルポリシーっていうのを、 作っておくっていうだけでも ある程度の抑止防止効果はあるかなと思うんです。はい。で、大体、まあ、キャンセルになってその24時間以内前日以降のキャンセルは、まあ、100% 料金いただけますとかになっちゃうかなと思うんですけども、これに素直にお支払いしてくださるお客様ってそもそもいいお客様じゃないですか。うん、
確かに。
そう、うん、でそういう人からもらうの申し訳ないじゃないですか、基本的には。
うん、そうですね、確かに、うん、いい人ですよね、そういう方はね、
うん、で多分何かご家族の事情があったりとか給与があったりとか、うん、どうしてもキャンセルしないといけないような事情があったっていうことを思うと、やっぱりもらうのもはばかられるってなった時に、果たしてそのキャンセルポリシーは機能するのかとは思うんだけど、でもやっぱりそれがあるっていうことだけで、まあ、ある程度の防止効果はありますと。で、もう一個はね、まあ、前払いなんですよね。はい。で、これはもうちょっと難しいなっていうサロンも多いと思うんですけども、まあ、ちょっと一部1000円だけでも抑え、その予約枠を抑えておく代みたいなのをいただくっていうことも、まあ、ありかなっていうふうに思いますね。で、私たまにこうアーティストのライブとか行くんですけど、前払いなんですよ、思いっきり。
あ、でもライブってなんかそれが普通ですよね。
あ、そうでしょ。
うん、
全員は普通に前払いするじゃないですか、はい、前払いが当たり前っていうか、
はい、は
い、ってことを考えると、じゃあなんでそのエステサロン、リラクゼーションサロンが前払いじゃダメなのって聞かれたら、うーん、ちょっとそうだな、別にありでもいいのかって思わなくもないじゃないですか。なので検討する余地はあるかなと思います。はい。で、あとはね、やっぱりリマインドメッセージとかっていうのを、まあ、1週間前と1日前に送る。明日お待ちしてますねとか、お天気あまりね、ちょっと雨模様ですけれども気をつけてお越しくださいねみたいなことを LINE するだけでも、まあ少し予防効果があるかなっていうのと、はい、あとはやっぱり突然キャンセルする方っていうのが、まあ同じ方っていう同じ方がいつもキャンセルするなっていうところがあると思うんで、まあ、そういう方にはちょっと次回のご予約っていうのをご案内あんまりしないっていうね、お客様に優先順位をつけるじゃないですけど、やっぱりその辺の丁寧に対応してくださる方にもっと来ていただきたいなって思うのは自然なことだなと思いますね。はい。ちょっとまとめると、キャンセルポリシーの明文化で、あとは、前払いを、まあ、採用するのもありだよっていうことと、リマインドメッセージを送るっていうことと、はい、突然キャンセルの多い方にはちょっと次回以降のご案内を控えるっていうことですよね。はい。で、次が考え方のところなんですけども、はい、なんかね、キャンセルが多いっていうサロンさん、ちょっとぐさっとくることを言っちゃうかもしれないんですけども、お客様が本気じゃない、本気になれてないんじゃないかなっていうことが一つ考えられます。自分はね、お客様にこう本気でリラックスしていただきたいとか、本気で綺麗になっていただきたいとか思ってるんだけども、お客様がそこまで気持ちが盛り上がってなかったりするかもしれない、うん、なの ので、その熱量を伝えるっていうことが一つの対策になるかもしれないですね、はい。であとはキャンセルとかってもちろん悪意があってやってくだす やられてる方って別にほとんどいないとは思うんですけども、ただしょっちゅうキャンセルしてくる方とか、その悪質な場合、当日キャンセルとかすっぽかしとか、理由がわからない場合とかね、こちらから連絡してるのに返事がないとか、まあ、そういった方に対しては自分のサロンのポリシーと合わないって判断でいいと思います。
はい、
うん、
そうですよね。
そうそう、
うん、
そこの手放しっていうのはちょっとあってもいいと思います。うん、あとね、そうさっきもちょっと、まあ、その熱量の差があるんじゃないのっていう話もしたんだけど、キャンセルが続く時っていうのは、まあ、自分のそのサービスとか内容、価格設定とかその内容の伝え方なんかに見直すべきポイントがあるんじゃないかなって思ってもらってもいいと思います。うん、
安すぎるのかですかね、
もしかしたら。そう安すぎて、うん、あまり重要と思われてないかもしれないですし、その内容の伝え方にとってその続けた方がいいとか間空けない方がいいって思われてない可能性があったりとか、本当にお客様にこれが必要なんですよっていうことが伝わってない可能性もあるので、ちょっと自分を振り返るきっかけにしてもらってもいいかなと思います。うん、あとはやっぱりその余白ができたっていうことをすごくポジティブに捉えてもらって、あ、せっかくお部屋整えたからお部屋の写真いっぱい撮っとこうとか、この時間にインスタ1個投稿しようとか、うん、そういう風な時間の使い方に切り替えるっていうこともすごい大事ですよね。
うん、
はい、あと最後なんですけど、その自分がモヤモヤしちゃったとか落ち込んじゃったっていうことを、まあ、その自分を責める材料にするんじゃなくって、ただただあ、私こういうことで落ち込むんだなとか、あ、なんでこれ悔しいんだろうとか、お客様に何を期待してたんだろうみたいな自分を深掘りするヒントにしてもいいんじゃないかなと思います。はい、なんか意味付け、自分がその出来事をどう捉えるかっていうのを考えるだけでも、この自分の中の軸とか価値観みたいなものが育っていくと思うんですよね。で、
大事ですよね。
はい、今日はもう一つお伝えしたい視点があって、それは、はい、自分がキャンセル されて落ち込んだ経験があるんだったら、逆に誰かを悲しませるようなキャンセルをする側にならないようにしようっていうこと。私の、知り合いのこうオンラインでお料理のレッスンをされている方がいるんですけども、
はい、
ある日こんなことをおっしゃってました。レッスンをご予約してくださったお客様が、前日に明日仕事が入っちゃったからキャンセルさせてくださいって言ってきたんですって。でも自分も仕事でこれをやってるからやっぱりすごく悲しくなったと。うん、私の仕事よりあなたの仕事の方が大事なんですかじゃないけど、そこまで思ってしまうぐらい悲しかったっていうことをおっしゃっててね、 確かにもうどうしてもねキャンセルせざるを得ない事情っていうのはあると思うんですけども、でも自分が仕事を大事にするのと同じぐらい相手も仕事を大事にしてるんだっていうことにはやっぱり注意を向けてほしいなと思うんですよね。やっぱこの自分のために時間とかエネルギーを使って用意してくれてるんだ、自分はお客様だけれども行かないとお金は発生しないわけだし、お客様にもなってないので、その予約の段階でからもずっと時間を使ったりエネルギーを使ったりしてくれてるってことを思うと、やっぱそんなあの無限にキャンセルっていうのはできないんじゃないかなと思うんですよね。でこれをやっぱりあの無意識にやっちゃうっていう方がおられると思うんで、やっぱり意識的にこういうのをなくしていくっていうのをやっていきたいですね。すごい大事なマナーやと思います。私も誰かのサービス自分が受けるときはやっぱり予約するときに本当に行けるかなっていうのをしっかりスケジュール確認して、でもしどうしてもキャンセルしないといけないっていうときはできるだけ早く丁寧に伝える、そして心からごめんねっていう、ごめんなさい、すいません、申し訳ありませんっていうのと、あのありがとうございますっていうのを伝えるようにしています。はい。でやっぱりあの私たちもさ、あの提供側なんだけど受ける側になることもたくさんありますよね。講座とか施術とか
あります、
うん、そう、その時に自分の行動一つで相手のやる気や気持ちを大きく左右するかもしれないなっていうことをちょっとだけ思い出してもらえたら嬉しいです。
なんかそのお話を聞いていて、なんかキャンセルを簡単にっていうか、なんかしてしまう自分が結構いい、なんかそんな自分がなんか結構嫌だったりするので、うん、なんかね、なんかうまく言えないですけど、なんか適当にキャンセルとかしちゃうと自分のことを嫌になっちゃったりとかもするので、
みきちゃん絶対しなさそうやもんね。
私は、はい、そこは結構なので、なんかそういう風なことをするお客様いないんですけど、うん、なんか友人とか知人とか、なんか本当に疎遠になっていくので、人付き合いって自分がしたことって絶対返ってくるなっていうふうにはすごい思います。
めちゃくちゃわかります。そうなんですよね。だからあの、まあ、自分がこうキャンセルされて悲しかったって思う時にはちょっと一旦自分 の、 あの、ね、鏡じゃないですけど自分の振る舞いどうかなっていうのもちょっと確認するチャンスにしてほしいなと思います、うん、自分の時間も大事やし人の時間も同じぐらい大事って思えるようなね、はい、そういう世界にしていきたいなと思います。
そうですね、はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。セラピストのための TSS 開業支援スクール、この番組はポッドキャスト、スポティファイ、スタンド FM でも音声でお楽しみいただけます。 YouTube では字幕付きでもご視聴いただけますし、文字で読むならノートでも更新しています。ライフシーンに合わせて様々なプラットフォームからお楽しみください。そしてリスナーセラピストさんからのご質問やお悩みも相談も大募集しています。番組の公式 LINE を登録し、そちらから送ってくださいね。リンクは概要欄に貼っておきます。それではセラピストのための TSS 開業支援スクール、本日はここまでです。また来週土曜のお昼12時にお会いしましょう。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。